だけど2軍ではね、昨日満塁ホームランしてるからね。
うん、まあ、それはまあ、あの、去年活躍する前から2軍では結果出してるんですけど、どうしても1軍上がっちゃう、上がって研究されると、それをどう対応しようかっていうので、毎年苦しんでる感じなんで、それがたまたま、あの、鈴木誠也と一緒にキャンプして、去年は良かったんだけど、うん、またさらにあれだけ打つもんだから、しっかり研究されて、うん、で、今もがいてる感じですよね。だから、こう、アドバイスをして、復調に持っていける指導者がいないのかなと思ってます。
うん。
うん、
指導者。
まあでも、まあ、でも正直そこまで考えると、もう北様打ったらいいんだって。
いや、ほんと。
な究極の達人の意見みたいなね、そんな感じですね。
で毎年けん、まあ、研究されても、毎年結果出してる選手おんねんからね。
まあね。
もうそんなこと考えると、もう打てる球打ったらいいんよ。もう変なね、なんていうの、あの、もう地面につくような低めのボール振るとか、うん、そのからね、ちょっと振るよりも、インコースだけ集中して打つとか、そういうふうに絞った方がいいんですよね。
ね、出してもらえたらそれができるかもしれないけど、
ね、いやそっちの方が絶対打率上がるよ。手出したら絶対打率上がる。
打率上がってたら外さないと思うんだよな。
だったらもう自分が打てる球を打っとったらいいの。
うん、
研究されようが絶対その球は来んねえんだ、
うん、それができたら苦労しないよ。
いやもうなんやろね、もう欲が出てまうから絶対振ってまうんだ。もう我慢よ我慢。
まあ、開くのが早いとは言われてるよね、確かに。だから我慢できてないんでしょうね。
そういう、
我慢できてない。
言われてんだ。
うん。うん、見てたわ。
田中康介もそうですけど、ま、待ちきれないっていうか。
待ちきれない。
だから、後手後手になるんですよ。
それは、なぜ待ちきれないかっていうと、成績が上がらないから待ちきれないっていうか、うん、もう早く打ちたいっていう気持ちが前に出てるから、うん、
とりあえず、バットに当てたいっていう。イメージが強すぎて振りが
速い、うん、そう、うん、だそれをアドバイスして修正してやれる人がいないんでしょうね、多分。下にも上にも
結果残せないコーチ陣ばっかりやから。
でも今どうだい、そんな名バッティングコーチなんていう人が今そんなにいるんですか。あんま聞かなくない。
シータクロさんじゃないですか。
そうか。ジャイアンツ。
そうか。
手元にいるじゃないですか、手元に。
あの人、バッティングコーチだったっけ。そうか。
いいな、そういうこと。
趣味走塁かと思ってた。2000本安打だもんね。そうだね。え、他に誰かい
る？
他にそんなバッティングコーチ、石田拓郎さん以外になんかいたかなと思って。
まあ、その前にいた荒井。
新井さんね。
あ、新井さんが尾形さんと喧嘩して辞めた新井さんの方でしょ。
尾形出したっけ、健次郎出したっけ。
いや、尾形
でしたっけ。で、あれで丸とかが
そうでしたね。あれさん何歳ぐらい。70までいってないよね。
は行ってないと思いますけど。
でも60超えてるか。
今どっかの2軍の
え
コーチやってた
の。12球団の中にいいんだ。
あ、います。
セ
ーブだったっけ。
あら、そうなんだ。
あれ、セーブだった。
僕の記憶だったらセーブだったと思うんですけどね。
セーブ違うね。
違う。
ソフトバンク
ホークスバファローズの系譜でしたよね、現役の時はね。
そうですね。
カープでもいたんだもんね、あの大学をしてね、うん、どこに行くか分
からない。多分山本浩二が引っ張ったんじゃないか。
なるほどね。
法政大学、
あ、
法政大学って
。あ、なるほど。
あ、じゃないとあんな縁もゆかりもないし出てこないと
思うんですよ。あ、そっかそっか、
うん、もう来年あたりそういうエーシーだな。
そういうエーシーオリックスだよ。
来年あたりは
オリックスの大学を知らない。水本
ヘッドコーチ
と。なんか小久保選手がね、
ロッテにね、
復帰して、うん、みんなえらい喜んでるじゃないですか。マエケンとかからもツイッターなんか見たな。
まあまあ、直属の後輩やから
ね。なんですね。まあ、PL のね、先輩後輩ですからね。
よかったじゃないですか。日の国サラマンダーズは、サラマンダーズから、NPB 復帰なんていうルートがあると思う。想像もつかなかったな。
想像もつかなかった。うん。だろう、だろう。ホームランも打つしな。
これでね、優勝の時に一軍に立ち会えたら、それ、なんかすげえなと思う。
ラッキー、ラッキーですよね。うん、
はずじゃんかな。あの、
もう。3連覇中は一軍にはいなかったんですか。
いや、打った時も今ありましたよ。
うん。でも、三塁守ってた頃ね。
打撃コーチね、実績のある誰なんだろう。
あれ
あれなんか誰でしたっけ、山田哲人を育てちゃったミキさんでしたっけ、今楽天の。
ああ、 山田哲人か。
ああ、うん、あの人なんかね、まあ、うん、なんか一人育ててしまえばなんか打撃、名打撃コーチみたいな感じありますよね。
言われがちですよね。うん、
それやったらもうあれですよ、毎年智弁和歌山の4番取ったらいいですよ。
智弁和歌山の4番
なぜ急に、
え、いやいや、
甲子園優勝したから。
いやいやいや、もうだってほら、智弁和歌山の4番は日本の4番になりやすいじゃないです
か。そうなの。
だって岡本、林とかね。
岡本、智弁学園、
学園か。
自分和歌山は意外とプロそんな来ないんですよね。
うちの林くんぐらいのもんですか。
まあ今出てるのだと日ハムの西川春樹とか。
ああ、そうか、
う
ん、
ああ
、ね、打ち出す方やと、
うん、だったらいいですよ、うん、
たまたまこう今日ですよ、ネットをシコシコ見てるとですよ、
シコシコね、うん、
ドラフト上位選手の名簿がこう出てくるとですよ、普通にこう甲子園で、あ、この選手いいなと思った、うん、前川君だとか宮坂君だとかっていう名前は上がってこないわけですね、
うん、まあ、前川君も左打ちの外野手って言っちゃうとなんか、うん、一気にあれなんで、ね、
価値が下がっちゃうのか。
まあ、今年は遠いないでしょうな。
ん、
今年は遠いいないでしょうな。
いや、当院は松浦、池田と来るんじゃないですか。
ね、
うん、2人ともプロ志望出してますし、
ね、あんな ラッキーでしか勝たれなかったのに、
うん、まあ池田どっちが先にって言われると微妙なところですけど、まあ2人とも普通に待ってりゃ本指名でかかるんじゃないですか。まあでも今年はそうっすね。なんか名前挙げたらそれこそ12人1位でパート並べられはしますけど、今年はこいつの年やなっていう年ではねえなっていう。
聞かないですよね、
コレベーション。そんなに、そうですね。で結構その言われる選手が、例えばその市立和歌山の小園くんとか、高知の森木くんとか甲子園も出てこれなかったんで、うん、まあ、全国的に最終的にお披露目がなかったっていうのはもちろんあるんですけど、うん、まあ名誉のね、風間くんあたりとかと、うんうん、がいわゆる今年はじゃあ目玉かなっていうふうに言われますけど、うん、まあ、正直ちょっとパンチ弱いなと。
パンチ弱いですか。
いや、もちろんいい選手たちですよ、
うん。
あれ、うん、
ハマスキーさんでしたっけ、なんかトヨタにもう一人ピッチャーがいる。
そうなんですよ、今年でもあんまり選手権の時も見れなかったんですよね、
あの栗林の。
そう、そうですね、かよう君をね、
かよう
総一郎君をね追ってはいるんですけどね、うん、相変わらず大ベテラン佐竹さんが圧倒的エースすぎて、うん、まあ社会人からももちろんガンガン来るとは思いますけど、
僕
カープはどうなんでしょうな、
本編でもちょっと喋ったんですけどね、はい、ジャイアンツキャストっていうやつをたまにやってて、そこで、来てくれるジャビットボーイズさんという方がいらっしゃって、彼のおすすめが三菱の広畑選手というピッチャー、社会人の選手、
まあ、三菱倉敷オーシャンズの広畑さんですね、
う
ん、
これがいいっすよって言ってたことを覚えてます。
まあ今最初の1巡目か、まあ、外れてぐらいでは締めあるんじゃないかな、
上位候補っていうことですね。
いや、まあ、うん、最初の12人に入る可能性も全然、
まあそうなんだ、あ、巨人これいいと思うんですよっておすすめしてくれたんですよね。
そうですね、うん、一番今年の候補の中では即戦力っぽい選手ですよね。
あ、去年でいう栗林選手みたいなイメージなんですかね、
うんうん、そうですね、うん、先発もやったり全然後ろもいけそうですし、
なるほど、みたいな、
まあ、がっつり 大卒の社会人なんで24かな、年齢が、うん、そうですね、うん、そこぐらいかなっていう、あ、
でも、うん、このいう話を舞台上でするんでしょ、
はい、まあ、だからここら辺の選手は正直もう上げていっても、まあ、皆さん
みんな知ってるから面白みはないと、
ねえ、
なるほど、
なんでそこから掘り下げていく感じには なると思いますよ。なるほど、ね、いやあ、阪神のね、うん、そう、タッツ君の話はご覧になりましたか？
知らない。
いや、あの、プロ志望届出す前に接触したっていうので、
あ、そうなんだ。
もう、ね、厳重注意が。
あ、そうなんだ。へぇ、
そうですね。学校側に、もう、うん、そうですね。その、天理高校野球部側にも厳重注意がっていうのは。
近いもんね、お膝の元だもんね、なるほどな、
どこもやってるんでしょうけどね、
あ、そうそうそうだと思いますけどね、
なんか阪神はこういうのがよく出てくるので、
ああ
漏れ出てくる
あ、今日はカープキャストなので、どうですか、カープさんは今年の2021年ドラフトではこういった選手が欲しいなっていう選手っていうのはなんかあるんですか？例えば即戦力の先発型だとか、将来性有望なエース候補だとか、なんかそういうなんか具体的な名前はなくてもいいけど、理想像としてそんなやつをセブンさん教えてもらえませんか？
僕ですか、うん、僕か、うん、そうですね、うん、ピッシャーは即戦ですね、どうしても今いないので、
先発っていうイメージですか、あ、ピッチャーだからどっち、どっち、
先発ですね、
先発ですか、はい、
うん、野手は意外といそうでいないのが外野なんですよ、
ね、外野、うん、野間でいいじゃん、
だ外野で
ダメ、
野間ね、まあ、しっかり2軍に落ちました
けど、そうなんだ、
だから、そうですね、掴みきれてないですね、まあ、西川もですけど、
うん、
だから、外野手で、そうですね、うん、まあ、丸みたいなタイプですか、
丸、はい、
3割20本は打ってくれるような選手がいてくれれば、うん、まあ、去年でいう佐藤輝明じゃないですけど、
はい、
いてくれればいいかなと思ってます、
ね、なるほどね、
ちょっと外野が薄く。宇宙外野飽和だったんですけど、うん、今ちょうど薄いんで、うん、外野が、
なるほど、
逆に、
あ、はい、
外野手かな、
先発ピッチャーの即戦力か外野手、はい、バーバーさん行きましょう、
僕はね、うん、ドラフトに全然詳しくないんで、
あのね、
今
あの、うん、だから今年のカープに足りない補強ポイントではいいんですよ、
ああ、今ね、その週刊ベースボール読んでて、今年のカープの本命とかって出てるって、はあはあとかって思って見てたんですけど、うんう
ん、でも自分の好みと合ってるとは限らないですよね、
そうですよね、うん、やっぱりね、今あのセブンさんが言った通り、うん、その外野の右の大砲がっていうのが、
あ、外野右、
カープあれですよね、まさきくんに熱心なんですよね、
どうなん
だ、そうですね、正木っていうのも出てますけど、うん、1位の本命は法政の山下って出てますね、はい、今、
あ、山下ってピッチャー、
うん、ピッチャーで方ですね、
ピ 光くんかな。
で、まあ、まさきとかそういうのも出てますけど、まあ、やっぱりね、もう本当直近のことを思えば、さっき言ったその中継ぎのピッチャーとかって、ピッチャーやっぱり欲しいんですけど、やっぱりその外野っていうのも、足りないような気がしますね。聖夜の流出っていうのも十分考えられるんで。
あ、そういう問題もあるのか。なるほど。山口さんいかがですか？
僕はセカンド。
セカンド、はいはいはい、
ポイントできたな。
セカンドっすね。もうダイヤはもうセカンドだけ、ダイヤはもうおるんでね、大体。
じゃあ菊池の後釜という意味ですか？
そうですね、もう菊池もそろそろ来年ぐらいにはフル出場は多分難しいかなと思って、そしたらセカンド誰守ら、誰守らすかと思ったらいないなと思って。
半月ぐらいしか出てく
る。でもね、うちね、なんか肉でみんな非力なんですよ。足とか守備はいいんやけど、やっぱ非力なん
ですよ。打撃の部分
ってことだね。打撃がちょっとね、弱いしんでね。って考えたらやっぱ、
ちょっと今日、まあ、打つ系のセカンドってことです
ね。浅村とか、ああいう
のなかなかいないぞ。
今年ならじゃあ、ちょっと藤大山城くん言っときましょう。
そういう人はいるんだ。藤大山城。
そうですね、藤大。西武の膝元ですよ。
藤大この西武ラインだけど。
いや、もう西武の好きそうな選手なんですよ、また。
まあ、いるっちゃいるわけだ。
あ、取ってほしいね。
まあ、ちょっとね、ドラ1、ドラ2って言われるとどうかなんですけど。
菊池の後釜っていうことだったら、ね、1年、2年は待てるけど、3年、4年待てないよっていうことだったら、大卒だったら、あの、結構合ってるかもしれませんね。ペップさんね。
はいはい。
僕、この間、同じような質問を、タイガースキャストのトマトさんっていう方と、タイガースキャストのリスナーさんの、三越馬さんっていう方に聞いたんですよ。はい、二人とも、あの、即戦力の左ピッチャーが欲しいって言ってました。ペップさん目線でのですよ。今年のドラフトではこんな選手が欲しいよ、タイガース目線でってのが、なんか聞かせてもらえると。
まあでもね、足らないのは、まあ確かに左なんですよね。
そうなんですか。
だから左で、ある程度、こう、まあ、先発ができりゃね、一番いいんですけど、まあまあ、及川とかもいるんで、まあ、中継ぎもできるような、選抜もできるような感じで左いてくれると、助かるは助かるんですけど、高橋がね、どれぐらい来季もね、できるかどうかっていうのは分からないんでね。
なかなかフルでは計算しづらいっすよ
ね。そうなんですよ、現状ね。だから、体がこう、丈夫になるのを待つのか、早いのか、もうそこはもうある程度弱いというのを見切りをつけて、やっぱりそこに1枚2枚足していくのかっていうことにはなるのかなと思いますけどね。
で、あの2人ともあの先発リリーフ違えど左のピッチャーを言ってたんですよ。でイメージとしてはえのきだかなって言ったら、はいはい、うん、そうですねって言ってましたけど、それでいいですか？
僕えのきだは別にそんなに悪くないと思ってるんで、
う
ん、
えのきだ、
まあ、今ね、あんまりもう西武でも出てないですけど、まあそらね、あれぐらい投げてくれたらいいんじゃないですか。
理想はえのきだ、
ね、まあ理想じゃないですけど。ね、理想はそらもうよその球団でね、左のピッチャーいいピッチャーいっぱいいるんで、そら理想はね、和田とかぐらい、ね、もう若い時から、そう若い時からもうずっと変わらずあれぐらい投げてくれるってなったらね、そらもう最高ですけど。
トマト君、
まあまあでも
っていう方は、なんだろう、巨人の高橋優希みたいな左の先発が欲しいですって言ってましたね。
はあ、
だから和田、あの若い頃の和田にちょっとタイプは近いのかな。まだ違うか。
いやー、ちょっと違うでしょうね。やっぱりあれぐらいこう線は細いけど丈夫じゃないですか、和田って。
そうなんですよ。
そうだからああいうタイプは欲しいですよね。やっぱり体の弱い選手はね、なかなかね厳しいですよね。
じゃあ、
まあ、一番のウィークポイントは今はそこじゃないですかね。まあ、そうですね。あと、まあ、梅野が出ていったらどうするかっていうことにはなる。
まあ、そうか。いや、残ると思うかな、梅野な。
まあ、お金はあるんでね。
球団との、そう、交流というか、は別に良好なんですよね。梅野と阪神球団。そうなんです
か。いや、悪くはないと思いますよ、もちろん。
そうですよね。
レギュラーなんで。
レギュラーだろうし、あとは評価も満足してる
んで。まあまあまあまあね、ギャラもちゃんともらってますからね。うん、まあ満足はしてるんでしょうけども、うん、まあまあでもね、宣言はでもするんちゃうかなと思いますけどね。
ああ、なるほど。
まあ宣言して残留っていう可能性もあるんでしょうけど。
なるほど。じゃあ、2、3位ぐらいでは若い、キャッチャーとか言っといた方がいいですかね。
まあキャッチャーもね、毎年のように取ってますからね。
あ、そうか。
どう、まあね、育つかどうかはまた別の問題ですけど。
まあ、そうですかね。
あ、まあ、僕の好みで言えば、やっぱり、あの、俊足強肩の外野手ですね。
俊足強肩の外野手ですか。
うん、はい。
どこを守らせましょうね。
うん、僕は、あの、レフトとかでも全然いいと思うんですよ。
ほうほうほう。
うん。僕は守りから入りたい方なんで、はい。守りは計算できるんで、バッティングは計算できないんで。
俊足強肩の、うん、まあ、レフトだったとして、イメージとしては、うん、タイプとしてはどんなタイプの選手そうなんでしょうね。
野間ですか。
野間
近本じゃないですか、それ。
で、近本そんなに肩強くない。
あ、肩弱いから。うん。強肩で足やったら野間くんは。
守備、そんなにうまくないでしょ。ねえ、いや、強肩、俊足はもちろん守備がうまいっていうのは、うん、もちろんのことながらってことなんで、
はい、
そうそう、バッティングは二の次でもいいんで、とにかく足と肩。
とりあえず使ってください。
俊足
強肩。僕と山内さんの間で話決まるわけじゃないんで。使ってくださいっていう。
トレンドしましょうか、ちょっと。
でも俊足強肩のイメージでパッと思い浮かんだのが2人いて、元ヤクルトの飯田と、はいはい、それから元西武の平野みたいなのが思いパッと頭に
浮かんだ。そら最高ですね。
浮かんだんだ
けど。そ、最高ですよ。
あ、まあ、そういったタイプでが最高だというわけ
ですか。そう、最高、そら最高
です。その辺ってことですよね。
そんなレジェンド級が来てくれたさ、最高
です、ね。今、パッと、まあの、頭浮かんだのはそうだったんですけどね。なるほど。俊足強肩のガイアか、そうか、俊介も引退ですしね、なるほどね。
まあ、ほとんどね、ほとんど戦力になってなかったの、ね、で、あれなんですけど、そうですね。
じゃあ、浜脇さん、ベイスターズの、はい、どうでしょうね、はい、今シーズンの補強ポイントっていうと、どうなりますでしょうね。
どうなんでしょうね、そろそろ、まあ、そうですね、やっぱドライチ読めないんですよね、ここだけはどうしても。
なんとか左の即戦力大卒し、
うん、先発ピッチャー。いや、まあ、僕は基本戦、今年もそれでいいと思ってるんですけど、で、まあ実際この選手っていう目星も、大体2、3人もこの子かなっていうのはあるんですけど、けど、そろそろでも、ドライチで、その高卒の将来のエース候補っていうのは、基本的に高くても3位で、あとは中位から下位で高卒ピッチャーを最近はずっと取ってるんで、そろそろドライチの枠使ってちょっとスケールあるピッチャー取りたいなっていうのはありますよね。
笠間球体
行く。笠間、まあベイスターズっぽくないですけどね。
わかる。
タツ君とかそれこそ行きそうな気はするんですけど、高校生だったら、なんかそこら辺にどっかのタイミングででもやっぱ挑戦はしないといけないのかなっていう感じはありますよね。
ね、
まあ1位は ピッチャーかなっていう気はしてます。
なるほど。これは即戦力にしとか、高校卒とか関係なくっていうことですね。
そうですね。そうですね。
なるほど、
ね。優先して1位で取る野手が、いるかって言われると、ちょっと今年でマキリいい思いしすぎてるんで、ベイスターズのファン、
ね、
もうちょっとハードル高いですけどね。
うん、
あれですけど、まあ大卒か社会人かですね。
うんうん、っていう話を舞台でするんでしょ、それ。
うん、え？
舞台でするんでしょ、そんな話を。
いや、まあここら辺は別にここでしたからといってっていうのは、
うん。あ、そうなんだ。
そうですね。
なるほど。
まあでも山田くんなんかは、まだ皆さんの記憶にも新しい選手ではあると思うんですけど。
なるほど。
3年前の高岡商業のね、そうなんですけど。当院相手に。ネオ藤原世代のポコイン相手に一番いいピッチングしてた子ですよ。
あ、そうなんだ。へえ。ああ、僕はもう高校野球見ないもんですから、そうなんですね。なるほど。はい。いやー、っていう回をですね、収録が終わった後に聞いたわけですけど、
うん。
これ僕撮ってるんですけど、これ僕、どのところで流しちゃいけないかな。
ああ、
そう。もう撮るのやめてもらえません、本当に。
そういうことですか。
知らない間にもさらっと撮るの本当やめてもらいたいんですけど、
うん、いや僕収録前からずっと録音してたんだけどね
、うん、やりますね。
嫌だったら出さないですよ。
いや僕は全然いいですよ、皆さんがよければ
か、いやカープキャスト流しますって言うんだったら素材は渡しますけど、いかがですか。
あら、
やめとこっか。やめとこっか。
ごめん、寝てた今俺でしょ。
あ、寝てた。
僕は全然。もう2時ですから。
うん、いいですけど。
あ、いいですか。
はい。エブリさんが良ければ。はい。
はい。さっきのドラフト話をね、僕のところで流していいですかっていうのを聞いた。
あ、いいです、いいです。
いいですか。いや、パープキャストで流したいですっていう素材はお渡ししますけど。
いやいや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、せっかく撮られたんなら、流します。
そうですか。はい。わかりました。はい。はい、じゃあ締めましょうかね。どうですか。
そうですね。すみません、一瞬マジで出てた一
瞬。カープキャスターって沈黙やったから。
すみません、夜遅くまで皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。やっぱり先ほど
ございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、お願いします。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
バイチャ。
お疲れ様です。
Thank you.